皆様、こんばんは。この箇所、月報にも書かせていただきましたが、道を主に委ねよ。今私たち、いろんな、岐路に立っています、いろんなことが起こると思いますけども、その中で、私たちのなすことが主の祝福のもとで実現できるように、私たちの心を整えていきたいと願っております。今、お読みしました。その中で五節六節をもう一度拝読してお祈りいたします。詩編37編五節六節、あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの正しさを真昼のように輝かされる。天の父様、恵まれた賛美やお明かし、お祈りを感謝いたします。あなたの前に信頼と感謝を持って、また困難の中にも希望を持って歩むように、主は恵みを備えてくださいました。今日の礼拝を通しても御言葉の恵みを確かにさせてください。イエスの名のお名前によってお祈りいたします。アーメン。詩編37編は有名な、愛称される詩だと思いますけども、形としては詩編119編を小ぶりにしたような、アルファベット歌と、言われています。22文字、そのアルファベットの字が、各節の冒頭に並んでいます。よくそんな詩を作ったなと思うんですけども、そのようにして、忘れないように、書かれています。テーマは詩編119編は御言葉の詩編ですけども、37編はテーマを述べるならば善人と悪人の対比の詩編です。人生、私は良い人でありたいと思うんだけど、なかなか良い人になれない。また幸せに生きたいと思うんですけども、悪い人たちに脅かされる。正しくあろうとし努力してきたのに、どうして苦しみがあるのか、悩むことがあるのか、そういう悩みを抱える記者が、また同じく悩みを抱えがちな私たちに語りかけています。なかなか、善悪というのは難しいものでですね、大抵争いが生じるのは、自分は正しくて相手が間違っていると、そういうふうに思っているだけならいいんです。で、相手が私が悪うございました、あなたは正しいですと言えばそれで済むんですけども、大抵の場合、同じように相手も思っている。私は正しいのに あなたは間違っているから、私が、被害を受けるんだと、同じように相手も思っているゆえに、なかなか問題が解決しないということが、小さな人間関係の中でも民族や国家を、超えるような中でも、対立として、今も繰り返されています。そして、神様を信じているはずの民族の間でも、またクリスチャンの間でも、そのようなことが起こる現実もあります。背後でサタンが巧妙に働いていることもあります。聖書は全ての人が罪を犯したと告げていることを覚えつつ、そして良い人が苦しみ、悪い人が益を得ているように見える現実に、へ こたれないでいけるように、この箇所の教えを心に蓄えましょう。きっと、学校でも職場でも地域社会でもまた、クリスチャン同士の中でも起こることだと思います。今日3つのことを覚えたいと思います。まず、怒るな、妬むな、それは悪の道だからと聖書は告げています。とびとびで読ませていただきますけども、まず一節、悪を行う者に腹を立てるな、不正を行う者に妬みを起こすな。七節の前半、死の前に静まり耐え忍んで死を待て、ごめんなさい、後半の方ですね。その道が栄えている者や悪事を遂げようとする者に腹を立てるなとあります。そして八節、怒ることをやめ憤りを捨てよ、腹を立てるな、それはただ悪への道だと、怒ってはいけないと告げています。ヨコブ書の冒頭に、人の怒りは神の義を実現しないのですとあります。クリスチャン信仰者で どうして怒りが生じるんでしょうか。一つは、神様を愛するゆえに悪は良くない、神様が喜ばないというふうに神様と一緒に怒る部分もあると思います。ただ神様は忍耐深いお方です。罪を許そうと私たち自身に対しても忍耐を持って許しを持って臨んでくださるからこそ私たちは救われました。神様が悔い改めを期待しながら私たちを忍耐し、そして最後には神様ご自身が裁いてくださるのですから、私たちが先走って怒ったり裁いたりしてはいけないのです。主の忍耐を覚えましょう。また具体的に被害を受けることが、また被害を受けたという経験があると思います。自分が大切なものをあの人は認めてくれない、また台無しにしてしまった、自分の幸いとしているものが踏みにじられたり損なわれたりするときに私たちはつい怒ってしまうことがあります。確かに被害を受けた、少なくとも精神的に被害を受けたんでしょう。しかしその時には裁きを主に委ねる必要があります。また、妬むなとあり、これがまた立ちの悪い働きをします。悪を行って、はいけないと、ついやってみたいなとかいう思いは自分が、抱えているんですけど、私は我慢してる。でもそんなこと少しも気にせずに、人の迷惑を顧みず自分勝手に歩んでいる人たちがかえってお金持ちになったり幸せだったり成功したりしていると、そうすると平安を失って妬んでしまう、そういうことが起こります。しかし八節にありますように、怒ることをやめ憤りを捨てよ、腹を立てるな、それは悪への道だとあります。怒りそのものは、悪いとは聖書は言っていません。神様も怒られます。イエス様も怒られました。 またそれはひいて言えば怒る力を神様は賜物として与えられたんです。何も感じなくて悪が行われてまあまあというだけではいけないのは確かです。しかし自分中心で怒ることがいけないんです。また怒りに支配されることがいけないんです。怒りに身を任せると怒りに対して怒りが返ってきて復讐に対して復讐が返ってきたりします。怒りに支配されると冷静さを失い正しい判断ができなくなって神様に従うことが困難になります。そして怒る原因をさらに深刻にしてしまうんです。こうして神の御心から外れてしまうので怒っても怒りに支配されてはいけないこと、神様の忍耐を許しを忘れてはいけないということを覚えましょう。神様が裁かれるので主に委ねる、そして心が収まらないときには神様にまず訴えて神様に沈めていただく、そのことを覚えておきましょう。ローマ人の手紙の12章の18節から21節をお読みいたします。ローマ12章18節から、自分に関することについてはできる限りすべての人と平和を保ちなさい。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい、こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が報復する、主はそう言われます。次のように書かれています。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ。なぜならこうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。そして怒る代わりに喜びなさい、主を喜びなさいと聖書は告げています。37編に戻ってください。3節4節、主に信頼し善を行い、地に住み誠実を養い、主を自らの喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。私たちは何を喜びとしているでしょうか。自分の願いが叶うことが一番の喜びというのが世の中の考えです。しかし神様の願いよりも自分の願いを一番にすると、それは互いのぶつかり合いが出てきます。そしてがっかりしてしまいます。聖書の教えは明確です。神の国とその義とをまず第一にしなさいと。神様のことを第一にするときに添えて必要が満たされ、永遠に喜ぶことができます。ですから主に喜ばれることを求めるのです。地に住みとあるのは堅実な歩みをしなさいということです。主に信頼するときに私たちは失望を乗り越えることができます。私たちはそのことを教会でだけでなく教会を出た後も思い起こしましょう。悪いことをあげつらうんではなく、まず主に感謝し喜ぶことを見つけ出して感謝し喜ぶのです。怒りはその元を正すと不信や不満や不安の現れとして出てきます。 それらを主に解決していただきましょう。主以外のものを頼りにするならば、たとえ平安や満足があってもそれは一時的なもので、この地上でなくなってしまいます。しかし主への信頼は、また主への感謝は永遠につながります。最後に覚えたいことは、こうやって主を見上げて主に信頼するときに、主が祝福し成功させてくださるということです。5節6節7節の前半や9節や11節にそれらが列挙されています。5節6節が有名な言葉ですね。5節だけお読みいたします。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださると。主に信頼する、そして主に従うときに、私たちの計画は揺るぎません。必ず成功すると告げられています。主の願っておられることと同じゴールを目指すのです。不安やトラブルの困難から私たちを救っていただくために、すべての計画に神様を最大の目標、最大の土台とすることが一番目の成功の秘訣ですね。神様は私たちの歩みにおいて何を目標としているかというと、地上で繁栄することが最終目標じゃないんです。神様の前に立って喜ばれるものと完成していることです。そして大抵の、訓練はですね、楽しいことじゃなくて辛いことにあるんです。喜ぶことよりもがっかりすることにあるんです。ですから神様はその要素を決して、除きません。そしてそれが永遠につながるんです。神様のご計画の中で自分の計画を練りましょう。そしてそれが成したことがどうなるかという結果は神様に委ねるんです。どんなに優秀でどんなに努力してもですね、そればかりが成功要因だったらですね、その人を高ぶってしまいます。得意としているところ、自慢としているところが砕かれて神様に用いられるようにされることもあるんです。ですからまず神様の計画に合わせるということ、二番目に悪について心配しないで計画立てる、つまり悪いことが、こういうことが起こったら困るな、ああいうことが起こったら困るなと、もちろん安全対策は大切なんです。でも人が悪を行うことを前提に計画したらですね、信頼ができなくなってしまいます。疑ってる人と一緒に頑張ろうと思えるでしょうか。人を疑うということは、一人で何でもかんでも抱えるならいいんですけども、それは無理ですし、人と協力してやっていくときに、この人を裏切るかもしれない、あの人を裏切るって、誘惑するような罠を用意しちゃいけませんけども、基本的に信頼することをしないと、長続きはできないんです。確かに欠点も悪いところも互いにあります。でも、神様が守ってくださる。だからその人を信頼しようと、そういうスタンスで行くときに、よかったと言えるようにされます。そして3番目のことは、心配しすぎないこと。 悪を、悪いことが起こるんじゃないかということじゃなくて、心配しすぎないということは、冒険しないということです。安全策、安全策と。まあ、あまり無茶なチャレンジしない方がいいと思いますね。でもちょっとぐらいは大丈夫かなと思うところでもやってみるといいと思います。今回、柏の伝道所の移転はかなり冒険ではあると思います。でも、教会は感謝のことに蓄えを与えられていましたから、借金せずに済みました。街道建設、開拓伝道、また、牧師交代、世代交代など、教会にとっては、これらは飛躍のことなんですけども、心配してたらキリがないんです。新しい先生呼んでちゃんとやってくれるだろうかと、そういうことを心配したらキリがありません。新しい先生は絶対に経験不足ですよね。そして、足りないこといっぱいあります。でも伸びしろが大きいんです。私の伸びしろももう残ってないですけど、新しい先生ものすごく伸びしろがあります。そして時間があります。期待いたしましょう。そして、ちっちゃなチャレンジから一歩一歩始めるんです。心配しなければよかったと、ということもあるし、心配しなくてよかったんだということを私たちはいろんなことで経験していくと思います。もう私がなかなか学べないのはみんな知っていると思いますけど、なくし物です。私をパニックに落とし入れた方はですね、例えば私の鍵どっかで持っていっちゃうとかですね、すぐパニックになりますから、しないでくださいね。私はなくし物が苦手です。でもみんなそれぞれ苦手なとこ、不安なところはあると思います。でも大丈夫だったんだという経験を積み重ねると、少しずつ小さなことでですね、くよくよしなくなります。そうやって積み重ねていけばいいんです。何度倒れても立ち上がるんです。弟子たちもそうやって立ち上がっていきました。神様を第一にし、そして神様にあって信頼し、そして神様にあって大丈夫だとチャレンジしていく。そうしていくときに、あなたの計画は揺るがないという御言葉が最終的に実現していきます。一足飛びにはいけませんけど、そのように私たちは歩んでいきましょう。まとめましょう。イライラしたままでいると結末は罪に陥ります。心配事や悩み事があるのは知恵深いことの印ではなく、その逆です。心がまっすぐでないことの結果です。背後に自分の思い通りという心があるときに、怒りや妬みや心配が生まれてきます。イエス様は確かに苦しい経験をされました。でも取り乱したことはなかったんですね。それは常に父の御心を求めていたからです。私たちも主の御心を第一にするときに、怒りを制し、そして喜びに満ち、 そして成し遂げることができます。主に、自分と計画を委ねましょう。最後に詩編の91編の1節を読んでお祈りいたします。詩編91編の1節です。じゃあご一緒にお読みしてもいいですか。1節2節です。詩編91編1節2節。はい。いと高き方の隠れ場に住む者、その人は全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよう。私の酒どころ、私の砦、私が信頼する私の神と。で、のとう様、確かに悪が、のさばっている、はびこっている状況がありますけども、その中に主は、愛と許しと、また、犠牲をもって、私たちを救ってくださいました。主を見上げて、どうか悪に勝利できるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。